作劇ネタラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネタラジ司会進行を務めますね、小島由紀です。作劇ネタラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる受験の皆さんお願いします。
マナジー挑戦中、佐藤の中です。
SF 担当、トロです。
はい、ホラー担当、海田です。
冷たいビール担当、ハズです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
もう夏も終わりかけですけど、暑いですね。
暑いですね。
しんどかと思いました。はい、
この暑い中、邦画がね、元気のない方と言われている邦画が暑いことになってまして、今年はなんかディストラクションベイビーとか旅館の映画祭、それも監督が優秀賞を取ったとか、V6 の森田剛さんとかの夢のアーメンとか、アイアムヒーローとか、ああいうのもなんか面白い方が続々と飛ばしていて、で内容もすごく面白いっていうの でさらにそこから庵野秀明監督のシン・ゴジラ、これが東方もそこまで期待はしてなかったみたいなんですけど、大ヒット、映画関係者とかそういう制作側の人からはなんかね、試写会の時に不評というかあんまりらしかったんですけど、いざ蓋を開けてみたらもうちょっとメガヒットになるんじゃないかっていうぐらいリピーターもどんどんどんどんいってるみたいなんで、もしねまだ見てない方はぜひ一度見てほしいんですけども、はい、今回はちょっと映画というか小道具と衣装というテーマでちょっと、お話ししていきたいんですけれども、小道具を使った演出とか衣装を着ることによってそのキャラクターの立て方みたいなをなんかいろいろ雑談で話していきたいなと思います。それでは早速中山先生に登場していただきましょう。先生よろしくお願いします。
はい、ゴジラより階段の間ですよ。もう私はそれで頭いっぱいで36時間連続階段工業のホストをやってると、もう日替わりでゲストが来て大変なんですから、はい、本当に
かけて
ね。でその時の授業終わったとこですよ。これから塾ですよ。塾の講義ですよ、これから。
この後にまた授業。
そうなんですよ。大変なんですよ。
そして飲み会が始ま
る。もうゴジラどころじゃない。
じゃあ、その間、30分間何とか話していただきたいなと思います。今回、小道具と衣装の魅力というか、そういうので話していきたいんですけども、映画、漫画、ビジュアルで見せるっていうのは、よりよく見せるためには、小道具とか衣装とかが使われるんですけれども、小道具の、皆さんご存知と思うんですけど、ご道具っていうのは舞台で使用する道具で、登場人物の携帯品とか、調度および室内装飾の一部とか動物とか食物とか、そういう映画とか漫画とかで使ってくる、使う道具なんですけども、そういうのって皆さん作品作るときとか、考えたりすると思うんですけど、僕も漫画とか絵とかなんでそのビジュアルで見せるんで、そういうのも映画とか見てるときにいつも注目してるんですけども、なのでその小説文章じゃないですか、想像させるっていうところで、そういう小道具とか衣装っていうのは結構そこまで深くは考えるのかな、どうなんでしょう。結構考え
はしますけど、その服装とかはその最初にそのキャラが出てきた時にはある程度しますけど、やっぱそれ以降はそんなに描写しようがなかったりするんで、特に服装が変わるとかいう場合は別ですけど、考えはするけど表現には限度があるみたいな。
心理描写の方に移っていくんですか、
どっちかっていうと。
あとは
セリフとか。
映画とかとその例えば、西部劇のガンマンとかやったらハットをかぶってるとか、拳銃を持ってるとかライフル持ってるとか、上演やったらなんか散弾銃とかライフルとか、拳銃ちっちゃいやつじゃなくてとかっていう風なんで、キャラクターが変わったりするんですけど、時代劇の侍やったら宮本武蔵やったら二刀流とか、佐々木小次郎やったら物干しだろって言われて長い刀背負ってるとか、ああいうパッと一発で見てわかるっていういう風なものがあるんですけども、その映画とかそういう映像とかで見たときに、皆さんその小説とかにも役立ててるとは思うんですけど、そういうのは気にされてというか、好きになったキャラクターっていうのは何か特徴があったりしませんか。
SF の場合は小道具っていうよりはあのガジェットっていう言い方をよくするんですけど、
ガジェット、
あの英語であの小道具とか道具のことをまあそう言うんですけど、
はい、
あのスターウォーズのライトセーバーとかそうですよね。
あ、はい、
とかあとブレードランナーのデッカーとか持ってる銃とか、あ、はいはいはい、あのもそうだし、あのウルトラマンに変身するときに使うフラッシュビームとか、仮面ライダーの変身ベルトとか、うん、ああいうやつもそういうガジェットであれば小道具ですよね。で、まあ、あと、まあ、スターウォーズのデススターとかも、ああいうのもガジェットの一つとして数えられることもあるんで、うん、SF の場合は特に重要ですよね。
確かにその、バック・トゥ・ザ・フューチャーとかの、あの、未来編になった時の、あの、空飛ぶスケボーとか、
ああ、いいですね。
ああいう。ああいうのがあると、なんかその、直接ストーリーには関係ないけど、そこのシーンがかっこよくなるというか、楽しめるっていう部分でも、小道具の使い方ってあると思うんですけど、あの、僕が好きなのが、あの、まあ、先生の授業で見た、七国の裏窓っていう映画があって、で、シーンが始まったらもう、その主人公が、まあ、記者なんですけども、あの、ジェームス・シュワートが演じてる記者なんですけども、その人がもう足にギブスをはめてて、で窓をこうカメラのレンズ、望遠レンズでその隣のマンションアパートを見てるっていう、覗いてるっていうシーンがあって、それだけでそのキャラクターみたいなのがパッと一瞬でわかるっていう、そういううまいあの小道具の使い方とかしてて、そういうのがすごい勉強になったりするんです。
私あれで思い出すのはグレースケリーだけどね、うん、あれのね、あの人が好きだったので、ものすごい真珠のネックレス好きなかったな。あれ見て、お金持ちのお嬢様でも、一発で分かるね、あれ。う
んうん、だからやっぱり持ち物って、その人の性格が出るもんですから、うん、やっぱりキャラ付けをするときにはやっぱ大事ですよね、あれ
は。だ金持ちの観察も先手かんのよ、うん。うん。金持ちの観察とか、逆の、まあ文豪にはみんな知ってる。文豪にはまあみんなもう身をもうね、
身を持って。
あ、それは言わないな。金持ちってなかなか捨てられないんだけども、でも金持ちって絶対に、もう何かの形で出てくるって、われわれとは違う人種で。だから金持ちって、で金持ちでも、成金の金持ちね、土地売ったりだとか、なんとかで急に金が入った遺産相続だとか、というのと、ずっといわゆる貴族みたいな生活をしている本当の金持ちとは、また金の使い方、装飾品、ね、からその生活態度、食べるもの全部違う。あの人がアラン・ドロンという役者は、非常に2枚目で、で、フランスで一番、日本でももうすぐ見てあった人は、ね、ある評論家が、あの人には影がある。でそのあの人は上流階級の演技をできない、なぜなら食べるシーンが下品やっていう、そこはどうしてもそういう性格が出るというか、いや演技ではきれいに食べてるね、なんだけども分かる人が見たら、ああランドロンは昔は苦労して貧乏してたよなっていう形として、演技ではやってるけども様になってないよねっていうのは分かる人は分かるらしい。
逆に先生、ビスコンティの映画に出てくるああいうものっていうのは、なんか他の映画とはなんか違った。
ビスコンティという人がもう記録やから、もうとんでもない人やから、
画面作りがもうお金持ちとかそういうのできちっと構成されてるっていう、
だって貧乏人が描かれへん貧乏人はもう無視かも、無視キャラかもしれない
最近のいわゆる IT 強者と言われる人たちはあんまりその金持ちらしい格好をしないっていうのはあります
よ
ね。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツあたりがまあそうですけども、ああいうタイプもあるんで。
ただね、アメリカは貴族のない世界やんか、言うたらね、ヨーロッパはもともと貴族世界があって、あれはもうヨーロッパの場合はいわゆる神使う神父という役職と貴族と一般市民と奴隷っていうのがあって、それはもう動かしがたい、もう住んでるとこから食べるものからもうテーブルマナーが全部違うけど、アメリカは割とドカジャガジャガジャといったところで、自由だの平等だのといったところなので、そういう貴族というのはないのだろうね、だから自分たちは成り上がりって分かってるわけ、 あえてそこで贅沢なことをするだとかじゃなくて、それを全部投資していく、投資してまた新しいものを作っていくっていうのがある人たちじゃないのかなと、まあ、そこをまた日本の経営者たちが学ぼうとしていると、うん、でもでっかい家住んでたんちゃう？
チャップリンとかその成り上がり感がすごいですね。その映画の中の
チャップリン、
本当に貧乏。
チャップリンはほんまの、成り上がりですからね。チャップリンの、あの衣装、あの、山高帽からそのきちっとしたチョッキ、ダブダブのズボン、あとタックスっていうのは、あれはものすごく計算されてるよね。いわゆるチョッキとかなんてもう、あの着てるものはビシッと体にフィットする、もうキチキチのもんやねんけど、ズボンはバッと大きいだとか、だからキチキチのものと大きいものっていうのを順繰り順繰りに切ることによって、アンバランス。アンバランスのキャラクターだからこそ、なんかこいつバカじゃなかろうかっていう。で、ドタクスっていうのは、足の大きい人物でバカに見えない。
あ、
うん、それをうまくチャップリンは利用してる。うん。だから非常に計算され尽くしたものですよ。
これあの印象に残るシーンが、上、あの、もう本当に飢餓状態になって靴ひも食べたりとか、
あった。
靴の皮をこう食べるシーンとか。うん、あいな本当に貧乏。
美味しそうに食べはずでしょ、チャップリンという人は。
あの硬いパンのダンスとか、ね、うん、ああいうの本当に苦労しないと。
なそこで、いやいや、まあ、当時のアメリカはやっぱりその移民の人たちが多かったから、で映画は当時、ニッケルオディオンといって、あのニッケル、いわゆる約5000頭玉とかで見れる安い娯楽やった。だからあれは貴族の見るものじゃなくて、もう移民が見るような娯楽やったん で、そこにチャップリンは、ターゲットを絞ってああいうものを見せたっていうところが大ヒットしたわけ、
うん、あの時代のそうですよね、チャップリン、キートンでハロルド・ロイドとかになるとちょっと中流っぽい、なんか都会のような場面が多くて、でチャップリンとはまた違った服装でシュッとしたスーツ着てたりとかで、なんか帽子も小綺麗 でロイドメガネってああいう綺麗なメガネされてて、丸メガネで動きで見せるアクションでっていう、またその三者三様というか、バスターキートンは無表情でっていう、ひたすら動いて動いてっていう、バスターキートンのなんか小道具の使い方はなんていうか、もうそのびっくり箱みたいな感じですよね。なんか階段がエスカレーターみたいになってたりとか、自動なんていうか、ね、家がそのままガタンとタオルに行ったりとかっていう、あのドリフターズの原型みたいな、ああいう道具の使い方だったりとか、でチャップリンはなんかその笑いの中にもなんかそういうなんか淡い感じというか、なんか悲しい感じというか、そういうのがあるっていうので、また全然三者三様の感じですね。あのさっき先生おっしゃってたその貧乏は、あのまあ、アラン・ドロンさんの話もされてたんですけど、黒沢監督っていうのは例えばどん底でめちゃくちゃ貧乏の考えてたじゃないですか、で天国と地獄で上流階級のきっちり書かれてるじゃないですか、そういうのはやっぱ2つを体験されてるというか、
いや僕は天国と地獄は空っぽやと思った。天国と地獄のあのセットは何にもないじゃないですか、まあ、あえて何もなくしたのかもわからないけども、やっぱりあんなに何にもないいかにもセットセットしたのっていうのは狙いかもわからんねんけどね、ひょっとしたら狙いかもわからんねんけど、ちょっと不自然に思ったなと。でどん底はもう古今亭志ん生師匠にあの上がってもらって、ここで要は鎖骨ならやってるのを演じてもらって、これなんだよって役者に言ったっていうね、うん、だ貧乏はみんな描いたよな。宇佐美家も貧乏描いて、弥勒賢治も貧乏描いて、山中貞夫も貧乏を描いて、日本の巨匠はみんな貧乏を描いた。貧乏も描ければ天下一品、貧乏人をやればもう日本の役者は天下一品で、金持ちをやるとどうも収まらない、うん、ヤクザのボスみたいなやつらはいけないけど、本当の上流階級のそういう人が似合う人ってあんまりいなかったよな。そういう意味で日本は、まあ日本って唯一実は日本人は資本主義、自由主義って思ってたんだけど、外国から見れば社会主義やと、日本は。って言われたぐらい、うん、理想的な社会主義を日本はやってる。だから、経済成長 期だったとかバブルあたりぐらいまでは本当に外国の人たちは富がいわゆるそんなに貧富の差もなかったでしょ、うん、で富がちゃんと分配されてたっていうところで、うん、こんな理想な国じゃない、その割に物資もあるしっていうね、うん、でみんな中流階級を持ってっていうのはまさに社会主義ですよね、うんうん、それが今外資系が入ってそうじゃなくなってきちゃった、
うん、確かに大津監督もあれですもんね、上流家庭とかちょっといい部長さんとかなんですけど、
大津さんは中流階級あれは中流階級、うんうん、
何の仕事をしてるのかわからない、うん、
でもあの人の画面
どこかやっぱり、まあ、綺麗なんですけどやっぱりちょっとどこかねありますよね、そういう、うん、
綺麗な人確かに
確かに突き抜けたその貴族とかそういう感じの感じはないですね、う
ん、いや貴族はなかったやんって、うん、あったんやろうけどそんなに外国ならビスコンティの映画に出るような、まあ、城みたいなところ住んでていくことはなかったと思う、うん、それで渋谷の一つとかそんなのちゃう、う
ん、あとはまあ黒沢監督の話が出たんでお話しさせていただきたいんですけども、まあ、黒沢監督が作ったそのビジュアル的なキャラクターとか小道具の使い方っていうのはもう多分今黒沢監督を知らない人も無意識に使ってるシーンとかキャラクター作りみたいなのがいっぱいあるんですけど、まあ、分かりやすいのが用心棒とかに出てくる敵キャラのああいうなんかチンピラとか
まさに用心棒のね小畑三十郎っていうのが武将劇生やして大将で肩を揺らしながらあれは飲みがいるっていうことだと思うんだけど、あのキャラを継承したのがインディ・ジョーンズでしょ、であのマットマックスのメル・ギルソンもあの監督のジョージみたいに用心棒見せられてお前これやるんだよって言われたらしいのよ、うん、だからあの武将ひげ生やしたああいう小汚いそのヒーローというのは、まあ、荒野の用心棒で国とずっとまさにそれやったわけだけど、まあ、そこからでしょうな、おそらく、うん、まあ、ハンフリー・ボガードがちょっとやってたんやけど黄金とかでねちょっと部長やって、まあ、あれはちょっと違うんだけど家庭でそうなったということで狙いじゃない、うん、
加藤大輔さんが演じてたあのキャラクターいるじゃないですか、はい、あの眉毛がつながったとかね、
はい、ああいうのもあれは後の赤坂不二雄のあのお巡りさんになるわ
赤坂先生もところどころ黒沢監督から引用されてますよね、もうなんか
だって赤坂不二雄さんの飼ってる猫の名前が菊池雄やからね、七人で、であのベシってあれベシの親、はいはい、あらシード様のやるべしから出てん、まあそうなんだろう、うん、だからもう黒沢っぽい、うん、
ああいうシチュエーションとかもよくもう使われてますね、四方塞がれて野武士とかああいう敵が取り込まれると、あの急増か、あの敵が入ってくる入り口のところに朝方あのもやがかかってて、であの敵が火縄銃で狙って、うんできてて、でそれが官兵衛があの指摘して今から証拠を見せるって言ってそのかかしに鎧をくくりつけて、で木の陰からそっと出して、でそこを撃ち抜かれるっていうシーンがあるんですけど、そのシーンは多分七人の侍からやと思うんですけど、それまではなかったと思うんですけど、そこからもそれ何百回も使われてます、ね、そういうシーンとかシチュエーションとかキャラクターも、あとは何か印象に残ってるのがあの七人の侍の侍を探すところで、あの小道具の使い方っていう、なんかそのお米を盗まれてこんだけしか残ってないって床にバッて散らばるシーンがあるんですよ、であれであそこのシーンがものすごく印象に残ってて、あの米粒一粒一粒はそんなに大事なんやっていうのがものすごくインパクトが残るっていう、
うん、だって昔の日本ではお米で生きてたからね、だから最後の一粒まで残さずに食べなさいって親らのちっちゃい時に記憶されてたわけ、お役所さんの命が一つ一つ宿ってんだよっていうことを言われて、日本人は米で生きてた、米さえあれば日本人は別に出たと言わなかった、
なんか板の間に挟まって一つ一つ挟まってそれほじくり出してるところとか絵的にもなんかものすごく真っ白に映ってるから、うん、黒い汚れた板の上に真っ白く一つ一つ、
アメリカの昔の戦争中のドキュメンタリーなんか日本兵が撮ると、もう米を食べて、食べる精鋭部隊みたいな紹介されてるんだよ。 でもうみんな後ろがこんなあのなんかお椀みたいなところ山盛りの米のごろの塩がトムくん食べてるおかずなんもないね、うんうん、それがその神秘的に見えた、まあまあ米ができるってことは土地が裕福なわけで、ヨーロッパの人間パン食うてるのは米できへんからね、あれね、うんうん、小麦粉とかなんていうのもごろにできたから米はできない、うん、で米の方があれやね、効率いいの栄養の取り方とかね、うん、
あとはその甲冑官兵衛神の侍の官兵衛がこの額にこう甲冑のどこって言ったんですか、なんかこう甲冑の一部を額にジュバッと棒ざるに引っ掛けてるんですけど、あのキャラクターも随分いろんなところで使われてたりとかしてて、その甲冑の付け方とかデザインっていうんですか、そういうのも黒沢監督から随分変わられて、
まあスター・ウォーズのダース・ベイダーはそうやって話だし、うん、日本のヨーロッパから来てるっていう話だし、ジョージ・ルカスはオール日本人のキャストでできないかっていうことを一時考えてたし、スター・ウォーズ最初はね、うん、というぐらいやね、うん、
なんかその黒沢監督に映画に出てくるその甲冑とかっていうのはもっちゃりしてないですよね、あんまりなんか、
うん、あのね、ほっそりしてるのよ、あのね、本当の鎧武者っていうのは鎧着ると ズボッとこうなんかあの太くなるんだけど、蜘蛛の巣城とか見ると細いのね、うんうん、あれ一体どうしたかっていうと本当に細いんで、もう中全部抜いたらしいのよ、本当の、うん、なんか色が入ってんねんけど、それを全部抜いて細くして、で大正と多分柱、はい、あのお城が出てくるには柱をぶっとくしてんねん、柱をぶっとくするから対照的に人物が細く見えるっていうことをやる、でかっこよくなった、でこれを後にゲーム会社が鎧武者で、それあのキャラクター作ったのでも蜘蛛の巣城、うん、それはもうあのカプコンの人が言うてたから、蜘蛛の巣城ですって出てくるのはゆくゆくやった人は隠しとるで、
蜘蛛の巣城ね、あの森が迫ってくるし、あのシーンまでもある感じしないね、あの一つ一つ作ってあるのか、本物使ってるのか、本物扱ってないのか、うん、ああいうシーンとか、弓矢は本物なんですよね、あれは本物で使ってるっていう、だからそういう本物なんていうかね、黒沢監督に出てくる小道具の使い方っていうのは普通にもう今はもうみんな使われてる、影響を受けてるっていうことで、まあ、一回 まだ見てない人は見てみたら、あこれなんか見たことあるっていうのがいっぱい出てくると思います。僕もその真の侍とかそういうのを見てたら、チャップリンの映画とかもそうなんですけど、あ見たことあるわっていうので一回通り過ぎて、でよくよく考えて、まあ、先生からそれを初めてやったの人はその人たちやぞって言われて、そこから考えてみたらすごいなっていう、うん、最初にやった人のそのインパクトの強さというか熱量みたいなものはやっぱり今見てもすごいっていう、
僕はね、黒澤明と一緒で見たのは、ランという映画で、まあ、僕はメイキングに入ってたんですけど、あるシーンでね、花畑のシーン、うん、ラン見て、あの、京アミ、ピーターの京アミが、あの、中大達也の秀虎に、あの花の兜を作って、っていうシーンがあるって覚えてると思うんですよ。うん。で、そのシーンがずっと花畑って言ったら、その、バーッと花が一面に咲き乱れてるというシーンで、で台本にはそう書いてあるね。で朝早うから小道具さん美術さんが送り出して造花なんですよ、あれをそこをバーッと埋めて、まあ僕らもお手伝いしましたんで造花バーッと埋めたら、まあ言うたらお花畑になるんですよ、でお花畑になったんだけど、ちょっと俺はなんか違和感持って、その違和感はやっぱ造花やからかなと思ってたのよ、うん、でもまあその花畑っていうその風に書いてあって、花畑を作れという指令やから、みんな花畑で花植えたわけですよ、で、まあ、できましたね。黒沢監督が来ました。で、車を出て、パーッと現場見て、違うよ言うて、U ターンして帰り合って、って、ヨハナ畑ってなってるやんやねんけども、で、助監督がパーッと黒沢さんを追って、うん、どうしたんですかって言ったら、まあ、自然の花畑ってあんなんじゃねえだろうって言って、で、雑草を持ってきはって、雑草を植えたら、うん、花畑だったんや。うん、だから草むらに花が咲くっていう、はいはい、だからもう直接的に花畑作れとか花畑作ったんやけども、ちょっと考えろよお前らって、うん、そんな花だけ咲き乱れてるとこあるかよって、
いや男には難しいと思うイメージ、
うん、でもそれを黒澤明という人はきちっとそれを言っ ったわけ、ね、言わないんだよ、ああ、うん、違うって言って、わーって言ったの、まあなんとかって言ったら、やっぱりああ言ってみんなこの雑草をわーっと植えたのな、もうクソ村に花がこう咲き乱れてっていうところで素晴らしいシーンだったっていう、うん、うんうん、あ黒沢明ってさ すごいというか、その日本映画の最高峰のスタッフたちが いながらそこに気がつかなかったっていうのはちょっとある意味ショックというか、面白いところこれ見たな。
だって男の人ってお花摘みしないでしょ。
しない。
しないです。
しない。
それです。
そうなんですよ、うん。おそらく真の侍のあれだ、真の侍である志野と勝四郎のあの会うところで、はい、花畑にバーッとこう寝転ぶシーンがあって、あれよう見たら花畑バーッと花見られてるけど、やっぱり草の中に生えてるから、うんうん、あれで黒沢明という人は一遍経験してるんや、きっと。
うん、
うん、で山本嘉次郎という人が黒沢明監督の師匠に当たる。これはちょっとなんか聞いてんけども、助監督の時にこのいわゆる、お堂がね、あの神社のいわゆるお堂があって、そこがボロボロになってるっていう描写があって、で監督からボロボロにしろよって言われて考えたということで、あのいわゆる 板割ったりとか、から葉っぱ落ち葉をバーッと巻いたりだとか、もう汚したりとかして、で床に穴開けたりして、でこれでもう完璧やと。え、首ひねった。
いや、雑草がないなって思った。
雑草、音の中やね。
あ、音の中です
ね。音の中ね。音の中。あのだから、じーっと開いたら、もうボロボロの音があってっていうし、で、助監督とかみんなでこうやって、あ、もうこれはもうボロボロになった。で、山本嘉次郎監督だったら、同じことや。違うよって言って、おいおいおいおいって、ちゃちゃ、カトカトカトク、どうしたんですかって言ったら、竹の子をボンと置いたって。
ん、
竹の子、竹の子ボン、つまりもう竹がもう横からはみ出てっていう描写をやった。それで、あーっと思って、だから黒沢監督がそこで思ったのは、山本嘉次郎としては偉大であるとともに、我々がプロの人間は考えて考えて、これは最高だろうと思っても、その上を行くのがプロなんや、というのをそこで学んだ。だから山本嘉次郎という人はもう僕の師匠に語るのはそういうことなんだって。一生、だから羨ましすぎじゃん。だそういうのがきっとあったんだろうな、うん
うん、細かいところを一番大切に。
そうそう、だから映画ってやっぱ見たものが全てなんで、映ったものが全てなんで、そこで客はどう思うかや、うんうん、で少々古くしたところで実はわからないんだよね、うんうんうんうん、でもそこでもうバーッと入ったらもう竹の子が生えてて、もうどんだけ放置してんねんっていう、人も入ってないやんっていう描写になるわけで、叩き上げってそういうのをやっぱり見せてもらえるので、ね、まあ、映画でもあるんですけど、叩き上げっていう人は職人がそうじゃないですか。職人ってみんな師匠がやってることを全部見て、あ、なるほどねと思って、それを見習いながら、その上を行かなきゃ、師匠を抜くっていうのはその諸葛の、まあ、任務であり、義務であり、師匠は弟子たちが自分を追い越していくのが師匠としての生き合いであったり、誉れであったりするっていう関係なんです、
うん、現場ですごくあの軽口を叩かれてた時もあったみたいですね。あの山本嘉次郎監督は脚本も一流だけど、あの演出は二流だよねって、あの本来の仕事ボロボロに言われてて、あんたも邪魔だよって、まあ、そこに信頼関係があったからなんでしょうけど、山本嘉次郎監督は黒沢監督だけになんかその衣装とか小道具とか大道具とか、なんか全てのことを一通り
やるようにしてた。やっぱり才能を見抜いてたみたいでね。だからハワイマレー沖海戦っていうのを、対策やでね、あの日本が日本海軍が真珠湾攻撃やったっていう、うん、何の資料も海軍から提示されてないのに、その真珠湾攻撃の全貌を描けっていう無茶な注文があった時に、ああ黒沢君がいてくれるな、すぐに黒沢家が一本立ちやってたって三振を取ってたっていう、ああ黒沢君がいたのかなって、なんか漏らしたって話はあるけど、
ね、うん、偉大だなっていうのはもう、あの山本嘉次郎監督で助監督、最後ら辺の助監督でやってた東十郎の恋っていう映画があるんですけど、多分あれもほとんど黒沢監督が牛耳ってたや
ろうな。あと馬という映画ね、高見平子が出て馬という映画で、馬がバーッと嫉妬するシーンがある。どう見ても黒沢演出
そういうのがあるんで、ぜひあの山本嘉次郎監督の映画をチェックしていただけたら 黒さん、若き日の黒さん映画が分かるっていう。
ちょっとね、一等地抜いてるね、その感覚っていうの、黒沢家の感覚って一等地抜いてるね、
うん、ぜひ見ていただきたいと思います。それでは、音楽が流れてきたので、そうそうエンディングです。作劇ネットラジオは毎週土曜更新です。ご意見ご感想など感想サイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか。
小連れ王冠がちょっと違うんですけど、チャンっていう、はい、こうあれは小道具と考えてます
か。あ、小道具です。あの着陸するシーンにパッとあの大五郎のシーンを顔をパッと挿入するの。それでちょっと緩和されるの。でそれでちびどろのシーンがちょっと緩和されてっていう、あの小道具使われてます。
あの子も人をバンバン取られ
てあの子は成長したら捨てられて、また次の人がバツグッと
結構残酷な、は
い、SF ではそのどういう小道具を出すかっていうのが、ね、その見せ所の要素でもあるので、やっぱこだわってきたと思います。
金持ちの家の内装というものを知るために大塚田区を徘徊したことがあります。
それでは分かる。
やっぱり秘密です。出たらいいかなと。
カズミさん、
今日はなんかいろんな映画の話ができて楽しかったです。シン・ゴジラ見に行こうと思いますが、私はシン・ミニラに期待をしてます。ミニラ大好き。
最後に中山先生お願いします。
はい、階段の間っていうのを36夜連続公演でやってますんで、ぜひ階段好きな人は来ていただいて、その前に昼間はあの、人形塚の家とお化け屋敷に行っていただいてがいいかなと。暑い夏はお化け屋敷と階段階です。もう信号じゃなくて見んでいいから秋なんて見秋
終わりか。
まあこれからしばらく30度が続くそうなのでぜひお願いします。それでは、最後に終わりたいと思います。さよなら。
さよなら。